そこアニ増刊号。今回は2月1日に発売になりますインタビュー集声優語りを特集します。この本の著者であるアニメ評論家の藤津亮太さんをお迎えして、本の内容や実際に行ったインタビューの裏側についてお話を伺いしたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めまして、今回のゲストは声優語り著者でアニメ評論家であられます藤津亮太さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、アニメ評論家の藤津亮太です。
よろしくお願いいたします。実はそこアニは2回目なんですよね。
あ、そうですね。トマのクオンの時。
そうです、そうです、
そうですよね、はい、
あのオーディオコメンタリーの収録を見学に行かせていただいた流れで出ていただいたという感じだったので、はい、単独でのゲスト初めてのご出演になります、はい、よろしくお願いいたします。はい、さて今回のこの声優語りという本なんですけれども、一人社が隔月で発売している雑誌のフェブリに連載されている、声優へのロングインタビューのコーナーが一冊の本にまとまったというものになるんですよね。
はい、そうです、
まあ、やっぱりこう本になるのと連載とはまた別の感慨的なものはあったりしますか？
まあ、やっぱり、文章書いてる仕事なので、
はい、
自分の名前で一冊の本にまとまるっていうのはすごく嬉しいですね。ただ、これ、今回は、そうは言いつつも、自分の本っていう感じは、まあ、若干薄くて、うん、やっぱり、語ってくださってる、出てくださった声優の皆さんがやっぱ主役っていう感じがすごく強くて、インタビューして原稿をまとめて、っていうことは僕がやってるわけですけれど、やっぱり、まあ、今回は黒子だなという感じですね。はい。
いや、それでも、なんて言うんですかね、これだけの面々に取材に行って構成するっていうのは、ものすごいものだと思いますし、私、ちょっと先取りして本も読ませていただいたり、その、インタビューの取材に行ったそのままのものとかちょっと読ませていただいたんですけど、もうなんていうんですか、準備段階とかもとんでもないものがありそうだなっていう。
いや、まあ普通ですよ、そこは。意外に普通。
あ、そうなんですね。
意外に普通。うん。
改めてになるんですけれど、はい、まあこちらの、その声優語りというコーナーを立ち上げた経緯から教えていただいてもいいですか？
これ割と瓢箪からコマみたいなところがあって、
はい、
僕もともとそのフェブリーに、連載、別の連載を持ってたりしたので、編集長に企画としてロングインタビューをやってみたいという企画を出したことがあったんですよ。結構前です。もう声優語りが始まる1年以上前に。ただその時は僕監督さんのロングインタビューだったんですよ。
そうなんですね。声優じゃなくて。
そしたら時間が経ってフェブリーの編集長から、藤津さんそういえばロングインタビューやりたいって言ってたよねって言われて、声優さんをやらないって言われたんですよ。
編集長さんからのやつだったんですね。
そうなんですよ。それはこう、その時期何冊か声優さんが書かれた本が出てたりしてて、はいはい、それで、ベテランの声優さんに話を聞いたら面白いんじゃないかなっていうところまでは、その編集長の方である程度固めてて、逆に僕、まさか、その役者さんの取材の依頼が僕に来るとは思わなかったので、若干、どうしようかなって思ったところあったんですよ。
確かにこう藤津さんというと、まあ、アニメ評論家というご職業なところもありますけれども、アニメの解説の部分の方がお仕事としてはぶり大きいんですよね、はい、
まあ、あとインタビューだとやっぱり制作スタッフ、はい、まあ、監督、脚本家、キャラクターデザイン、作画監督みたいな、美術監督みたいなところが多くて、役者さんもお話は聞くことはあるんですけれど、うん、声優雑誌とかがある現状から考えると、役者さん中心にやってる方も結構いるので、うん、なんて言うんだろう。僕昔新聞記者だったので、正しい準備をすればできなくはないだろうっていうのはあるんですけれど、まあ俺でいいのかなっていう感じもやっぱりあり、そこは一瞬悩みましたね。まあ、引き受けることにはしたんですけど、うん。
そうだったんですね。
はい、
確かに、考えてみると、藤津さんが声優インタビューって意外なのかもしれないですね。そういう意味でも面白いのかもしれない。
ね、作品の中で、パンフレットの中でやるんですけれど、はい、こう、もう少し、なんていうんでしょう、オープンなところで、作品の紐づいてるのから外れて、取材をすることって意外に少ないんですよね。
いやでもこう藤津さんだからこそなのかなと思うぐらいのこのベテランチームが揃うというか、今回第1回から第10回と取り下ろし で計11人の声優さんが、はい、インタビューにお答えられてるんですけれども、はい、もうドア頭から榊原よし子さんみたいな感じで、はい、藤原啓治さん、三石琴乃さんみたいな、はい、もうとんでもない面々がお答えになってますよね。
あの基本は編集部が、はい、あの要はじゃあ役者さん取材するって時にどの感じで行くかって時にフェブリーの読者が30代から上ぐらいが多いから、うん、その人たちにとって結構気になる人、つまりその人たちが子供の時にやってた、うん、まあ分かりやすく言うとね、ランマ2分の1の出演者多いんですよ、
は
い、
確かに
、
ね、日高さんも含め、
そうなんですけど、まあそれ以外の方もいるんですけど、こう時代感で言うとその頃にその最初の代表作というか、うん、があるような方が中心、まあ多少年齢上下はするんですけれどっていうあたりが一応狙いどころなんですね、
うん、
なんでまああの年齢間でいうとそれぐらいの感じですの方ですかねが中心っていうのがあって、それはまあ僕もやりやすい感じはあったので、そこなら楽しくできるかなという感じですよね。
藤津さんがこの人行きたいですって言った人とかこの中にはいたりするんですか？
何人かね、あの決まり方としては編集部の方からだいたいこの方あたりはどうでしょうって何人かこう折に触れて、候補 2,3 人挙げてきて、で僕もじゃあそういう感じなのこの方どうですかってあげたりするっていうこうやり取りを時々やって、あのだいたい 2,3 回先ぐらいまでこう予定を詰めるんですけど、うん、それで言うと今単行本に入ってるやつだとあれかな、ミキさんとか藤原さんはこっちから名前あげたんですよね、はい、お二方とも僕だから以前に NHK のラジオの渋谷アニメランドっていうやつでやってたので、お二人に話聞いて面白かったのが分かっていたので、もう一遍渋谷アニメランドって大体ね90分で収録して45分ぐらいしてたんですよ。
あ、なるほどなるほど。
若干面白いところもそうなるとね落とさざるを得ないところがあって、もうちょっと突っ込んで話を聞いてきてみたいなっていうのもあって、お二方の名前を挙げたんですよね。あのそれで言うと、もう例えば日高さんとかはこっちから無理に挙げないけど、多分自動的には名前上がってきた感じだと思うんですけど、そういう感じでこうやり取りしながら決めてるんですね。
あの特にミキさんとか、うん、あのガールズフェブリー特別号、はい、あのキンプリの回ですよね。
はい、はい、そうですね。
あの回だったのもあって、なんか結構話題になりましたよね。ミキさんがこんなロングインタビューにみたいな感じでなってましたよ。
それは良かったですね。ミキさんは割と僕それこそトアのクオンの時の何回かご縁があってお話伺ったりしたこともあって覚えていただいてて、うん、お話をしやすいあの状況があったんですよね。それで依頼をしてやっていただけたので、そういう意味では良かったなと思いますね、うん、そうだからね、乗り月陣の話をどこで聞くかどうかすごい迷ってね結果的にちょっと聞いてないのもね心残りじゃないんですけど。
あ、そうなんですね、
うん、こう気になる全キャラを潰すっていう風に決めると向こうもちょっと作業感が出ちゃうので、なんかなるべく流れに乗って聞けるなら聞くっていう感じなんですけどね。
そうなんですよ、うん、今回ですねインタビュー読ませていただくと、うん、下にこう注釈の欄が書いてあったり、はいはい、すっごいいろんな作品の名前が出てくるんですよね。
そう、まあ、連載は注釈なしでやってたんですけど、はい、やっぱりあの固有名詞多いので、うん、フォローはいるだろうねって言って単行本は注釈つけたんですよね。できるだけなんか情報量あった方が読んでる人も嬉しいだろうなと思って、うん、そういう感じになってますね。
もちろん代表作の名前もそうですけど、うん、それにこうぶら下がって同じ時代にやっていた作品とかも出てくるんで、かなりこうマニアックだというかすごい、あ、この作品の話もしてくれるんだみたいなのも結構あるんじゃないかなと思いながら読ませていただきましたね。
結局この仕事受けてみようかなって思えた理由の一個は、渋谷アニメランドでその役者さんのインタビューをやらせていただいて、それで役者さんで基本的にこう例えばね割とあったんですけれど、代表作って皆さんやっぱご自身であんまり挙げられないんですよね。
あ、そうなんですか、うん、
やっぱりそれは出てた役、演じた役は基本的にトーカーだからっていう姿勢があって、うん、これはその企画のスタート時点でもだから聞きたい役はむしろこっち側からこっちとしてはこういうこの辺の役のことを聞きたいと思いますって質問をする形で、うん、その事務所に企画書出した方がいいですよみたいな、うん、こととかを僕の方から言ったりしたんですけど、僕らが持ってる代表作と本人がの心に特に記憶に残って、それはプラスも含めマイナスも含め残ってるのってやっぱ若干ずれがあるんですよね。うん。普通僕らの記憶に残ってる役が嫌いなわけではないんですけれど、やっぱり本人の中のなんて言えばいいんでしょう、 心の位置は多少違うので、そこのところはあの取材で出ると面白いなと思いましたね。
確かにこう声優さんがインタビューに答える場面って必ず作品があっての場面じゃないですか、はい、だから本当今回この共通の質問というわけではなくて、本当に役者さんごとで変えていらっしゃるんですけれども、はい、その人のなんていうんですかね、声優人生みたいな感じになってるのがすごい読んだことない内容を読めたなというふうに思ったんですよね、はい、
そうなんですよ。それをバイト書くときに、まあやっぱり読み物として面白いのがいいなって思うと、うん、その人がどうやって出来上がってたかっていう部分ですよね、はい、はあのそこそこボリュームを取ってお話しいただいた方がいいかなと思って、なので割とどれも声優になるまでもそこそこボリューム割いてるはずなんですよね。
そうですよね。もう第1回の榊原よし子さんから引用すると、はい、あのどうやってお芝居始められたんですかから実は始まるっていうのが、で学生時代はもちろんのこと小学校時代の話とかもちょっと出てきたりして、
ローラーゲームのね選手に憧れてたって話が出てくるから結構グッときて、
めっちゃ面白かったです。
グッときて、これフェブルの読者はついてこれるかなって若干僕は思ったりしたんですけど、
ね、うん、まあ、でも確かにこう女子プロレスも好きだったみたいな、そう
そう、坂倉さんやっぱすごい知的な、ご本人も知的な、ね、感じの方なんですけど、あのおっしゃることもすごくロジカルだし、ただすごいそんなアクティブな側面があったとはみたいなのがあってね、すごく面白いんですよね。
だから強い女性なんだみたいなこう結びつけをしてしまいたくなるというか
初回の坂倉さんはすごく僕自身もね手応えがあって、ああなんかちょっと新鮮な話が聞けたなと思って、もともと3回だけの企画だったので、
そうなんですね、
ある取材連載が終わって次の連載が始まるんで、ちょうどその間ページが空いてるんで3回やりませんかって言われたんですよ。そしたら榊原さんすごい評判が良かったんで、これはまあやっぱ続ける意味あるかなと思って、あとこういうインタビュー集だったら多分企画として単行本になる可能性も高いから続ける意味って多分ある、3回だけで終わっちゃうよりは10回やればあの1冊分になるから続けられるといいなと思って、一応続けて単行本にしませんかっていうのはこっちからこうその続ける1回目終わった後のどっかで提案をしたりしましたね。
あの事務所もかなりこうまたいでいるので、なかなかこれが一冊の本になるっていうのはやっぱりこう雑誌の力が大きいのかなとも思いながらなんですけれど、もう一つ聞いてみたいのが、その質問の方向性とかっていうのは最初から決めていたんですか？
一応お題としてその編集長の方から言われたのは、その芸談というか要は演技について聞いてほしいっていうことですね。演技論について聞いてほしいってなって、僕もそこはそうだよなと思ったんですよね。なのでざっくりね、あの質問人によって違うようなんですけれど、大きく言うとなんで声優になったのか、どう演じているか、あとその具体例として印象的な役っていうのがあるって、この三本柱なんですよね。単行本になるとき若干不安だったのは、いつも同じ話を聞いてるなってなっちゃうんじゃないかなと思ってちょっと心配してたんですけど、まあ話の流れが違うんでね、あんまり同じことを繰り返してる感にはなってないなっていう感じがして安心したんですけど
今なんでこういう質問をしたかというとですね、第1回の榊原よし子さんから第2回の藤原啓治さんに行った時に、藤原啓治さんのところで結構年齢感の話がすごくキーワードになってくるというか、はいはい、そしてそこからの連載では結構その今の年齢をどのように感じていますかっていう質問がメインになったのかなってちょっと思いながら読んでいて、
まあそれも話の流れなんですけど、やっぱ藤原さんはもうこれぐらいの年ですからねみたいなのが何回か出たんですよね。こう原稿では細かく拾ってないんですけど、確かそんな感じのトーンがあったんで、そこはちょっと踏み込んで聞いてみようかなと思ったんですよね。で逆にね、聞いたけどね、あんまり気にしないっていう人もいたりして、なんでその辺はね、例えば原稿でそんなに盛り上がらなかったので原稿で落としてる人もいるんですけどね、ただ皆さんもう20年選手ぐらいでやられていて、はい、ほぼそれぐらいのキャリアがあるんですけど、なのでどう続けていくかっていうのは皆さん考えてらっしゃると思うんですよね。そこのところを藤原さん、僕とも結構若干年齢近いぐらいの年なので、それも含めて聞いてみたいなってなったんですよね。
いやでもそれは読者としてもすごく聞いてみたいところだと思うんですよ。すっごい具体的に言うと、どれぐらいからお母さん役にシフトしていったかとか、やっぱ気になったりもしますし、すね、はい、三石さんとかまさにそのあたりの話も聞けていたりしますしね。
そうなんですよ。そこはやっぱり役者さんのインタビューをそれまでにやってて思うのは、基本的には役者さんっていうのは来た役、つまり来たボールを打つっていう、ある種意味、 受け身なところが、あのパッシブなところがどうしても出てきて、そこのところをどう考えるかっていうのは人によるんだろうなと思うんですよね。で、逆に言うと、その声優さんがだからお芝居をやったりそれ以外の活動するっていうのは、もう少しアクティブに自分が前に出て動くこともやってみたいっていうことがあるからやるんだろうなと思うので、あの逆に言うとアニメのアフレコはその受け身に来た球をどう打ち返すかってことなんで、その辺の意識みたいなの聞いてみたかったなってなるんですよね。
本当に人それぞれ違うんでしょうし、うん、なんかまあ私なんか一応声優の養成所に行ってこうやって上がってきたタイプではあるんですけど、はい、うん、本当に入り方もみんなそれぞれ違うし、はい、なんですかね、こんなこう先ほど演技をどうやってやってらっしゃるかとおっしゃいましたけれど、はい、それってなかなか話す機会もなければ話したくないことなんじゃないかなってちょっと思ったりするんですよ。
まあ、あのその辺もね、皆さん人それぞれなんですよね、はい、あの井上さんとか久川さんとか、いやそのこういうキャラクターですっていう説明とセリフがあればこうなんか慣れるんだとかいう方もいるし、もう少しあの理屈で生い立ちとかから考えて、やっていく方もいるし、そこはやっぱいろいろでしたね。
だからなんかちょっとどんな人に読んでもらいたいだろうと、こう私もこう下手な私が書いたわけでもないのに思いながら読んでいて、すごいこう目指している人に勇気を持ってもらえる本かなっていうふうにちょっと思ったんですよ。
そうですね、あの目指している人はやっぱりあの一つ読んだら面白く、特にどういう経路でなったかって時に言ってしまうと、まあ一つ養成所っていうポイントはあるんですけれど、そこを選んで進んでいく過程は結構人それぞれで、まあその人それぞれがその後のなんて言うんでしょう、その人の中におけるお仕事というかね、あの演じるっていうことの位置づけにと関係あると思うので、そこは読んでもらえると面白いし、実はそれって最終的には働いてるねサラリーマンの人が読んでも面白く読めるところだと思うんですよね。
うん、こう一人の人が書いている本とインタビュー集の違いって、やっぱりこうこんな人もいるしこんな人もいますよっていうところがやっぱり大きな違いだと思うというか、あ、なんか私はこのやり方で芝居してないけど、あ、この人はこういうやり方をしてるんだみたいな、あ、なら大丈夫だみたいなところというかなんか自分は違う、どうしよう、こうしなきゃみたいな風になるんじゃなくて、すごくこう、なんでしょうね、好きな人ができるってわけでもないな、この人もこの人も、
まあ、正解がいっぱいあるなって感じがするってことですよね。
はい。まさにそんな感じですね。
それやっぱ大勢出ていただいてたおかげで出てきた効果だと思うんですよね。
ちょっとこの、実際にインタビューを行ってた時の様子とかを伺ってみたいなと思うんですけれど、まあ、特に印象に残ったというと、はい、ずるい質問かもしれませんが、面白かった人とかって いたりしましたか？
面白いで言うと、はい、久川さんは関西出身でサービス精神旺盛だったので、多分一番ある程度削って削って入れないと、2つぐらい、要はそのやった役のエピソードでもどれよりもね、なんか割とこうお話として完成されたあのストーリーがあって、多分一番あのなんですね、カットしたのが多かったのは久川さんだと思うんですよね。
ちょっと意外ですね
そう、久川さんって割とこうやってる役の印象とは別に、やっぱお話聞くとバリバリ関西な感じの人なので、あのそこは面白かったですよね。で、あのだからいっぱいお話もしてくださったし、ドクターキャッポーっていう通販であの集中力の状態をチェックする機械を買って勉強したって、あの学校の試験勉強やった、なぜかというとその試験勉強の点が悪いと声優にならせてもらえないからだっていうお話があるんですけど、僕ドクターキャッポーを自分で買った人初めて見たのでこれはすごいなと思いましたけどね。そういうこう一個ずついろいろ面白い話があるんですよね。
なんか確かに久川さんはあの役柄からすると清楚な女性のイメージですけど、うん、はい、めっちゃ熱い人なんだなって読みながら思いましたね。もともとアニメもすごくお好きな方だっていうのはよく、そのエピソードとしては聞きますけど、うん、はい、まあ、ちょうどヤマト2199、はい、あの演じ終えた頃のインタビューだったんですかね、うん、はい、っていうのもあったのかも。ヤマトがすごく好きだったって話とか。
そう、2199終えてからちょっと経ってる感じですけれど、うん、あのでもやっぱり原点はどっかっていうと、さらば宇宙戦艦ヤマトだっていう話で、まあ面白かったです。それまあ、あの本完全に同世代なので、そこもこう面白い感じでしたね。日高さんもね、結構そういう意味ではサービス精神旺盛というか、割とこうお話にちゃんとオチがついていくタイプというか、だったんで、これも面白かったですよね。あとその苦労話を面白くする、南をやってた時にものすごくその テレビの局のプロデューサーに、その、みなみちゃんはこっても優しくって言われて、まあ、ブースの方へバーンと開けて曲プロが入ってきたっていうの、相当違うって思ったっていう、かなり怖い状況だと思うんですけど、それも、まあ、あーって思いながらも、どうやればいいかっていうのを考えてたみたいなお話なんですけど、で、最後語尾を優しく抜くっていう話をされてるんですね。その、途中までわーっと怒ってても、最後で、最後の一言で優しく、こう、テンション抜くと、怒っても優しくなるんだって考えたっていうようなところまでが、こう、ワンセットで面白いお話になってて、うん。
なるほど、みのみちゃんみたいになるにはそうしたらいいんだろうね。
そういうあれですよね。基本的にはどれも皆さん面白かったんで、選べないんですけど、そういうこう、その人の中で一個やっぱこういうことがあったから私はこうだっていうストーリーがある方は、こう、まあ話は聞きやすいというかね、盛り上がる感じはありましたね。うん、
個人的には中田ジョージさんがこういうロングインタビューに答える場っていうのはなかなか見たことがないなと思いまして、しかもこう私知らなかったんですよ、実写すごく出てらっしゃるなぐらいにしか思ってなかったんですけど、もともとそっちの人だったんですね。
そうなんですよ。で、まあだんだん声優の方にシフトしてきたってお話なんで、そこはインタビューでもありますけど、その伊豆節さんはすごい昔から中田さんをこう役者さんとして好きで、まあだから2199でも割とお気に入りのキャラでね、投入したりとかですね。
渋い。そう。でも本当中田ジョージさんは最近になってこう、特にツイッターとかもやってらっしゃるし、ツイッターにも言及されてるじゃないですか。はい、それも含めてすごく、なんて言うんですかね、面白かったですね、読んでいて。
中さんそこら辺はね、ツイッターはこう、まあ、サービス精神というかね、でやってるんですけれどっていう感じなんですけど、結構熱い方で、いろいろ、やっぱちょっと原稿には載せられなかったんだけれど、こう、なんていうのかな、その片鱗というか、一番のコアのところあるんですけど、役者っていうのは何か物を疑う仕事、それが疑うことが表現になる仕事だから、こう、必ずどっかアナーキーなね、反体制的な部分を含むんだっていうのをおっしゃってるのはすごく印象的でしたよね。
そんなちょっと本には載らなかったことが聞けるイベントを今度やるんですよね。
そうです。すごい。
露骨な。
ステマ感ある流れが。ステマですらないプロモーションが始まった感が。2月12日ですね。はい。
そうなんです。2月12日、新宿のネイキッドロフトで。
はい。
はい。昼のイベントですよね。
そうですね。12時半会場、1時開演かな。
はい。今回のこの声優語りができるまでというイベントをやられるんですよね、
やりますけど、ナセさんにも協力いただきますよね。
はい、そうなんです。はい、そこでも。
すごい茶番感がある流れ。
まあ今のこのような話、はい、イベントでもできると思うんですけれども、はい、もっと、まあ時間をかけて取材の裏側とかを聞いてみたいなとそこでも思ってますんで、はいはい、じゃあその中田さんの削った話とかはぜひそこで。
そうですね。できるといいかなと思いますけど、ご本人に迷惑かからない範囲でですけど、できるといいかなと思うんですけど、なので、一応僕、まあ、那須さんにお願いを、進行をお願いして、はい、那須さんに、まあ、今回みたいに、この放送みたいに、那須さんに質問を受ける形で答えるっていうあれなんですけど、どうやって原稿を書いてたかとか、うんうんうん、取材準備どうしたかとか、そういうちょっとマニアックというかですね、な話もできればなと思ってます。そんなに変わったことやってるわけじゃないんですけど、知らない人かが聞いたらちょっと面白いのかもなという感じですね。はい。
それではそろそろちょっとトーク、締めの方に入ろうかなと思うんですけれど、はい、最後にそのアニメ評論家というお立場から声優を改めてどのように感じたとかありますか？今回のインタビューを経て。
声優さんはアニメっていうリレーのアンカーなんですよね。だから逆に言うとその役者さんの悩みっていうのはその最後の一周しか走ってないけれどテープを切るのは自分でいいかっていうこう悩みもあるわけですよね。うん、やっぱお話聞くと、もっと作ってる人たちに光が当たってもいいのになって、このお話じゃないですけれど、今回の取材ではないですけれど、そういうお話もされる方もいますしね。なので、ただ、アンカーなので、やっぱその、最後にアンカーがバトンを落としちゃったら、ゴールできないのも事実なので、そういう意味ではやっぱり、最後にアンカーにすごく爆発力のある人が、いるとスタッフも安心してバトンをつなげるよなということは思うんですよね。そういう存在がね、声優さん役者さんだと思うんですよね。うん、
いや 本当にその爆発力を20年選手の方が今なお持ち続けていらっしゃるというのは本当凄まじいことだと思いますし、はい、まあ、今あのトークの中でもたくさんの名前出させてもらいましたが、他にもこう山寺宏一さん、山口カッペさんとか、あと今回取り下ろして尾形めぐみさんのインタビューも入っていたりと、はいはい、さらにまだ声優語りというコーナーはフェブリで続いているので、
続いてますね、
はい、
最新がパクロミさんで、昨日一昨日原稿を上げたのが井上和彦なんですね。
あ、そうなんですね。なんと大丈夫なんですか出して
、いいんじゃないかな、この頃までにはオープンになってるんじゃないかなと思って、
はい、まだまだ本当に貴重なお話をこれからも読み続けられるのがとても楽しみです、
はい、頑張って、あの面白さが落ちないように頑張りたいと思います、
はい、
あの単行本のために読み直して、若干の反省とかもしたりしたので、井上さんの取材とか原稿をまとめるときにはまたその反省を生かしたりしてるので、頑張って続けていきたいなと思っております。
ありがとうございます。来たる2月1日に発売になります。ぜひいろんな人に手に取ってほしいと思います。そしてイベント2月12日もよろしくお願いいたします。というわけで最後に藤井さんからリスナーに向けてメッセージをお願いしたいと思います。
声優語り、お仕事をしている、いろんな人がそのどんなつもりで仕事をするか、自分の役割って何かっていうのを考えている方にとっても面白い本だと思いますので、こう広くいろんな方に楽しんでいただける本になっていると思いますので、ぜひ手に取っていただければなと思います。あともう一個付け加えがあって、
はい、
あの2月12日もイベントあるんですけど、2月20日にも池袋の純駆堂でですね、これは夜ですね、7時半からトークがありまして、こちらは僕が聞き役で、音響監督ですね、柴重春さん、あのランマ2分の1とか風の谷のナウシカとか、担当されて、あのそれこそこの本で言うと山口勝平さんなんかがランマ2分の1ですごく、しごかれたというか、成長させて、したするきっかけになったというような方に、柴重春さんに来ていただいて、その、柴さんが考える声優さんってのはどういうお仕事かっていうのを聞こうかなと思っていて、まあ、ちょっとこの本のボーナストラック的な感じで考えておりますので、こちらも、インターネットで検索すると予約ができますので、ぜひよろしくお願いします。はい、
この本にもすごくお名前が出てこられる超ベテランの神、
そうですね、
な音響監督さんなので、はい、私も行けたらいいと思ってるんで、はい、
よろしくお願いします。
と思います。というわけで今回は声優語り著者のアニメ評論家であられます藤津亮太さんをお迎えしてお話を伺いしました。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そこアニ増刊号はホットキャストウェーブの制作にてお送りいたしました。